野木さん。
はい。
自分の母親のことは何て呼んでますか？
ね、名前にさん付けですね。
ああ、いつから？
ここぐらいかな。
なんかそのぐらいの時期ってさ、
うん、
恥ずかしくなってくるよね。ちなみにその前は何て呼んでた？
それ多分普通に、おかんとかだったと思うけどな。
おかんかタイプか。
おかんとか母ちゃんとかだったかな。で、それすら恥ずかしくなる年頃になった時に、うん。うん、そう、名前になったな。
名前になったか。
正確に言うとね、ちょっとあだ名っぽい感じ。
あ、そう。あだ
名？うん。あだ名っていうか、その、実名をちょっとこう、すぼめたようなあだ名っていうか、親戚とか実家、親の実家でそういうふうに呼ばれてる。だけど、それを私も導入したという次第ですね。
そういうなんか拠り所があるといいよね。
あ、楽だね。
楽だよね、
うん。
急に変えるのとか恥ずかしいもんね。
そうそうそう。逆にね、父親は完全にあれだったね。喪失してしまったね。呼び方を。
タイミングを？ああ。
うん。だから呼ばないよ。
俺はね、うん、ちょっと。うちは、幸い、うちはママ、パパと呼ばせる家系じゃなかったんで、
うん、
最初からお父さん、お母さんだったんだけどね、
うん。
やっぱりそれぐらいの時期にちょっと恥ずかしくなってくるから、
うん、
俺はね、緩やかにお母さんの王を取り始めたね。
ああ、なるほどね。
で、なんか、母さんみたいな感じで。
ちょっとなんか、あれだね、育ちが良さげな感じだな。
そう？
うん。なんか、お袋とか無理じゃない？
そうなんだよ。お袋にはね、移行できないんだよ、やっぱり。
あれ
そうそうそう。
あれ移行した人すげえなと思うんだよ。
すげえと思う。でもさ、上の世代だよね、きっと。俺らより。
そうだよね。我々は世代あんま言わないよね。
お袋ってやっぱ言えないよね。
言えないね。
うん。
うん。
親父も言えない。友達との会話の中では、うちの親父がとかは言えるけど。
言える。まあね、そうそうそう。
うん。お袋の場合は会話の中でも言えないね。
言えない言えない。恥ずかしい。
うん。
うん、
恥ずかしいね。
もう母親の方がいいよね。
なんかその、お母さんにどうやって決着をつけるかって割とタイミングあるなと思って。
うん、あるね。まあ大体同じぐらいでしょ。やっぱ思春期超えたあたりから変わってくる
じゃん。そうそうそう。
うん。
そうね。子供がね、生まれて、なんて呼ばせようかなと思った時にね。
うん。
ちょっと母親に聞いてみたんだよね。
ああ。
したらね、なんか昔のあだ名で呼ばれたいみたいで。
あ、そう。
ちゃんづけの。
ああ、
うん。で、呼ばせることになった結果、
うん、
なんか俺らもそれで呼べるみたいな。
ああ、なるほどね。
そう、なんとかちゃんみたいな。
便乗して。
そうそうそう。
あ、そういうタイミングはいいよな。
うん、そういうタイミングはね、結構いい。これ結構使えるね。
あとあれだよね、子供ができたことによって自動的におばあちゃんになってしまうとかね。
ああ、そうそうそう、うん。だからおばあちゃんはちょっとね、避けたかったらしい。
だから、本人的に。あだ名の方がいいってことか。
うん、そうそうそう。
なるほどね。
まあ、うちの、ね、母親も60超えてるけどな。
うん。
結構元気だからな。確かに、イメージしてるおばあちゃん像ではないかもしれない。
あ、まあ、だからそういうあだ名もなんかあんまりこう、昔ほど違和感ないでしょ。そういう呼び方しても、
うん。そうなんだよね。うん、そうそうそう。
まあ、あれだね、結果的に、その、なんていうの、こう、俗柄で呼ぶ認証代名詞は使わなくなったね、ほとんどね。うん、お兄ちゃんとかさ、
うん、
お父さんとか、うん、とうとうそういう人はいなくなったな。
あ、そう。
うん。うちは誰も、うん、そういう呼び方しないね。
あ、そうですか。
うん。
俺は割とあるけどな、父さん、母さんに関してはね。
あ、でもね、一つ難題があってね、
うん、
義理の姉たちだね。
あー、それ難しいとこだね。
難しいんだよな。
俺はもう、あだ名で呼んじゃってるけどね。
まあ、名前が無難だよね。
そうそうそう、
うん。
結構遊んだりするからね。
あー、そう、うちは
距離感によるじゃん。
そう、男兄弟いないからさ、人生で、お姉さんって呼んだことがないから。
え、男兄弟がいない？
あ、男兄弟しかいないから。
あ、しかいないの、そうだよね。
そうそう。だから、お姉さんなんてこの年で言えないっていうのあるよね。
そうなんだよね。姉さんね。姉さん問題難しいね。
うん。
あんま合わないでしょ、でも。
いや、割と合うよ。
あ、そう。
なんか知んないけどね、最近集まること多いね。
うん、あ、そうですか。なんか、あんまイメージないんだよね。
いや、昔全然そんな感じなかったんだけど、最近になって急にね、うん、あの、一番腰の重い兄貴がね、うんうん、割と頻繁に集まろうって言い出したっていう。
あ、割とあれだな。一族のこと考え出したな、多分。
まあ、あとあれでしょうね。親の年を考え始めたんだろうな。
そうそうそう、そういうこと、そういうこと。うん、
そうそうそう。その、うん、その感じすごい、あれだよね。気恥ずかしいよね。
気恥ずかしいっていうか、なんか、どう、下の者としてはどう振る舞っていいかっていう感じしない？
ね、僕はほらずっと、なんていうのか、一番末っ子だからさ。
うん。
傍若無人に来たわけじゃないですか。
いや、でもその傍若無人さもね、
うん、
いつまで続けられるかですよ。
いやいや、この年でいきなり家族の中退を求められてもね。いや、
まあね、
まあまあまあ、まあいいことだけどね、もちろん。疎遠になるよ
ね。もちろんそうなんだけどね。うん、そうそうそう。
そうですな。
親はなんて言ってんの？
え？この集まってる、よく集まるようになったこと？
いやいや、自分のこれから。
これから？
うちの親はもうなんか面倒見てもらうのは嫌だから、
ああ、
なんかどっか行っちゃうからみたいなこと言ってるけど。
なんか、うん、そんな感じのことは言ってんね。あんまり世話になりたくないとは言ってるけどね。
うん、そうなんだよね。
まあでもなかなかね、目標通り生きられるとは限りませんから。
そう、何があるか分かりませんからな。
うん。ですよ。
そんなことを考える年ですよ。
ね、嫌だね。
嫌だね、うん、なんかね。
もっと歩いていたいんだけどね。
いやー、もう歌舞伎にもね、今歌舞伎ったら逆にすごいわ、本当だよそれは。
あ、そうですか。僕割と歌舞伎たい方ですけどね、まだ。
いやいやいや、まだ歌舞伎足りないよ、じゃ あちょっとそんな話もしてみました、母の日を前に。
あ、そういうことか。
うん、関係ないんだなかった、今思い出したんだけどね。
いや、うん、僕も今ね、あ、そういえばそうなんだっていう、う
ん、ということで行ってみましょう。カエサルの休日です。この番組は私画家ダニエルとクリエイターの乃木がサイコロを振って才の目のお題に沿った投稿をしていくトーク番組になっておりますが、
はい、
最近振っとりませんね。
そうだね。
今日も振らないしね。
あ、振らないですか。振らないね。
振らない。うん、うん、そうそうそう。そんなわけで、まあ僕も二人目が生まれ、隣で子供と嫁さんが寝ているので、うん、静かな感じでいきたいと思いますが、
うん、まあこれからしばらくそんな感じだよね。
そうですね、
うん、
なかなか夜の自由は訪れない。
まあもともとそんなテンション高い、ね、番組じゃないですからね。
まあね、そうそうそう。いや、いいんだよたまには。
うん、
まあそんなファニーなね、関係じゃないしね僕たち。
うん、たまにはレコーダーを持ち出してどっか別のところでっていうのもありだけどね。
あの年末みたいな、
うん、あれちょっとまあやっぱ音声は厳しかったけど、もうちょっと静かなところでね、うん、
そうね、
うん、
まあ、やっぱでも回すと緊張してなんかいつもの感じで喋れないけどね結局。
うん、まあね、でもあのバッティングがないからいいんだよね。
あ、そうね、そう、
会話のバッティングが ね、
うん、
そうそう、今も起きたけどさ。
うん、
そうそう。
あれね、なんでだろうね、目合わせてるだけで全然違うんだよね。
そう、やっぱ顔とか口元とかもう総合的に情報を判断して喋ってるんだろうね、人間って、
ね、うん、うん、なかなか面白いなと思う。
うん、
今回は、
はい、
あ、そうだそうだ、その前に前回のね一級スペシャルの感想をいただいております。
あ、ありがたいですね。
はい、メールをいただきました。はじめまして、水菜うまいと申します。先日の一級スペシャル回は大変面白かったです。乃木さんの考察が鋭く、また全集に関する解説も分かりやすく、2時間の番組一気に聞き終えました。特にラストの一級の生涯が考案説はまるで小説のオチのようで感心してしまいました。本当にお疲れ様でした。これに懲りずまた日本の中世史を紐解く特集をお願いします。それではこれからも楽しい番組よろしくお願いいたします。水菜うまいということで、
ありがとうございます。
ありがとうございますね。前回のスペシャルは
反応があってよかった。
ああ、本当に良かったですよね。
結構予想以上に地味だったからね。
いや、そんなもんないよ。結構
そうか
い、あのシーサーの足跡数を見る限り結構多いですよ。
そうですか、それは良かった。
うんうん、いやいやいやいや。そしてもう一通、
うん、
タリタリさんからいただきましたよ。また。
ありがとうございます。
はい。たびたびメールをしてしまい、すみません。こんにちは、タリタリです。乃木さんの一級スペシャル、本当に素晴らしかったです。乃木さんが素敵すぎて、危うく惚れてしまうところでした。危ない危ない。
ぐひひ、ぐひひひ。
気持ち悪い。乃木さんがだよ。乃木さんが気持ち悪いってことだからね。ね次回は、T2 についてということでしつこいですが、前回言えなかった感想を追記させてください。1も2もお話自体はどう考えてもやっぱり悲惨なんですよね。だけど音楽映像はもちろん勢いみたいなもので、すごく中和されているというか悲惨さをごまかしているのがある意味トレスポの特徴かなって思います。特に2はコメディ要素というか明らかに笑えるシーンを多用してごまかし具合が強くなっているように感じました。でも人生ってそういうもんかなって、点々点。少なくとも私はいろんなことでごまかしながらではないと生きていけません。笑い。ごまかせるってこと自体、贅沢なことかもしれませんが。でもだからこそ切なくて、一瞬を切り取るとすごく美しかったりするんじゃないか、なんて思います。そしてトレスポは決して簡単に美談で終わらせない。特に T2 は一見優しいように見えますが、やっぱり厳しい目線で締めくくります。そんなところも相変わらずで好きです。一言で T2 をまとめるとしたら、ノスタルジーとアイロニーの洪水とか、ダメだ、うまくまとまりません。ところで、レントンとシックボーイってあんなに仲良かったっけ、あのイチャつき具合、お二人はどう思いました最後に、T2 見たという報告がお二人を催促させてしまったとしたら、とても申し訳ないです。以前聞きたいがあまり番組のレビューに強いて言うならもっと更新してほしいなんて書いてしまいましたが訂正しました。笑い。
訂正
初めてレビューを書いて初めてメールを送った一番お気に入りのポッドキャストなので、生活の負担にならないように長く続けていただけたら嬉しい限りです。かっこもしラジオで紹介してくださるなら長いので適当に端折ってもらっても全然構いませんのでということで、いやいや全部紹介しましたよ、ここまで。
ありがとうございます。
ありがとうございます。本当にタリタリさんはねよく送ってくださるので、
嬉しいですな。
いやー嬉しいですよ。ということで、乃木さんに惚れてしまうところでしたということで。
それはもう素晴らしいですね。
いいですね。まあこういう人が多く現れることを祈ってますよ。
祈ってますね、切に。
うん。ということで今回は T2、の感想ということで、言ってみましょうか。
別にね、せかされたわけではなく、普通に、見ようって話はしてたからね。
そうそうそう、普通に僕たち、前回で、タリタリさんだよね、ビデオで見て、非常にやられたと言っていたのは。ね。ほら、10代の頃、ビデオで見て、トレインスポッティング。
そうそうそう、
僕らもね、一緒だしね。
そう、多分同じ時期に見てるんでしょうね。
きっと同世代だろうから。
うん。
もう本当にトレスポは中学生の時に読んでたファッション雑誌全部でなんか特集みたいなのをやってて。
ああ、そうだっけ。
これはやばいと思って。ゲットオン、ブーン、クールトランス、スマート。全部やりなさ
い。懐かしいな。
懐かしいでしょ。
原宿とか行ってた頃だな。
そうそうそう。原宿でしたね、あの頃はね。そうですよ。裏原とか。トレスポの T シャツとかね、やたら出てたよ。
そうね。ポスターとかね。
そうそう。で、映画館には行ってないけど、俺もビデオでレンタル始まってすぐに借りてきましたな。
そうだね。僕も VHS だったかね。確か。
ね。ということで、乃木さん2はどうでしたかね。
まあ、基本的にね、前提として映画として面白かったですよ。良かったです。いい続編だった。ただそのなんだろう、いいって思った人たちの間でも温度差っていうか、あ、全然受け止め方違うんだなっていうのをなんとなく感じて、ちょっと不思議に思ったんですよね。っていう感じでしたね。僕はやっぱ辛かったですから、最後まで見てて。
あ、辛かったですか。
かなりネガティブなラストっていうか、結構ね、僕の中ではね、予想し得た最悪のバッドエンドだったんですよ。ただそうじゃない、そういうふうに受け止めてない人も結構いるんだなっていう感じがして、
そこの
分かれ道って実は一作目からあったのかもしれないなと思ったわけですよ。
なんか なんか一作目からあったみたいなことは、なんかツイッターで書いてあったね。
そうそうそうそう。あの、まさにね、一作目の時から抱いていた、あの、ファン層の、なんていうのかな、どこをみんな面白いと思ってるんだろうっていう違和感が、割とちょっと評価した感じはありましたね。二、うん、作目を、二、うんうん、作目の反応を見ることによって。
うんうんうん。
まあ、すごい単純に言っちゃえば、彼らを肯定できるかできないかだよ。それだけ。
うんうんうん。
で、僕はできなかった方ですね。あ、彼らというか、彼らのような人たちをとか人格をじゃなくて、
うん、
あれでよかったのかっていうことだね。
あ、え、2のラストかってこと？
ラスト、うん、彼らの、いわゆるほら、あれ、あの人生を選べっていうのは一作目からキーワードだったわけじゃないですか。うん、それに対して、選べないっていう、ラストだったわけじゃないですか。
うん、そうだね。
辛いなぁと思って、うん。
うん。でもなんかさ、そうなることはもう分かったっていうか、もう織り込み済みのような気がしたけどね。
いや、そう、まさにそうなのよ。あれ、だから一作目のラストのレントンが金盗んで歩き出すところでもうこの結末って決まってたんだよね。
うん、うん。
絶対うまくいくわけないんだよ、ああいう。
そうなんだよね。うん、
けど、選ぶ方法が 裏切りしかないとか、あれしかないっていう世界でもあるっていうね。
うん、
っていうのがこうまざまざと見せつけられてしまったんで、やっぱそうだよなっていう辛さでしたね、僕は。
うん、なるほどなるほど。僕もなんかこう2を見て、うん、なんか改めて1をちょっと考えてみたんだけど、うん、なんかやっぱりさ、まあ乃木さんと同じで、あの、うまくいきっこない、
うん、
でもさ、あれすごいなんか希望があるように最後描かれてるじゃないですか。
かなり危なっかしい希望だけどね。
そうそうそう。でも、まあ、その、タリタリさんのメールであったようにさ、コメディとかスタイリッシュに見せることで、その辺をごまかしてるというか、
あ、もうそれは、
いい感じに見せているじゃないですか。
うん、それはもうまさに一作目からの、なんていうの、うん、あの作品の一番の特徴じゃない。
うん。
あれ、ストレートに真面目にやったらやばいインスタンの話だから。
うん。
それをあそこまでポップにできるっていうこと自体が、まあ、価値だからね、うん。う
ん。そうそう。なんかやっぱりね、思い返してみて、さ、2でもさ、うん、1の映像がパッパ出てくるじゃない、
うん。
あれ見てなんかやっぱりすごい90年代のカルチャーを象徴する映画だなと思ったんだよね。
うん、
っていうのも、なんかさ、90年代って、こう、つながりが弱いっていうかさ、
うん、
価値がばらけていくような気がして。
まあ、相対化していく時代みたいな感
じですかね。うん、なんかさ、例えば、まあ、ざっくり言えば、トレスポってほら、青春ものじゃない、
うん、
で、青春ものってほら、自分たちのさ、世界と、外側に社会、みたいなのがあって、うん、その社会の中でなんか自己実現をどうしていくか、みたいなさ、うん、そこの葛藤を描くようなのが80年代じゃない、
う
ん、いわゆる。
まあそうね。
なんか自分たちの外側に、うん、多分正しい社会みたいなのがあってさ、
そうね。
普遍的になんか社会があってさ、うん、それを象徴するやつがなんか押し付けてきたりしてとか。
まあでもそこでも揉まれて強くなっていくみたいな。
そうそうそうそうそう。
人生の型があったんだよね。
そうそうそう。うん、それが、やっぱトレスポってなかったのが、ちょっと。
あれ、悲劇というか。外出れない話だからね、あれ。
そうそうそう。なんか外出れないというか、もう外がわからないというか、ないというか、
うん。
大人ってさ、すごい冷めた人しか出てこなかったじゃん。
うん、
人格というか、もう人形のような人しか出てこなかったでしょ。うん、なんか面接官みたいな人とかさ、
うん。
だからなんか、で、そこで、本人たちも何をしていいのか、何をしてんのかよくわかんないよね。そこから出たい、多分出たいんだろうけど、
うん、
具体的に出る方法もわからず、
うん、でも
ただヘロインやってるみたいなさ。ヘロインも一つの機能じゃないですか、あれ。
まあ要は外側、物理的な外側の世界に出れないから、インナーで外側を解放されようっていうことだからね。で、それ一番最悪の方法だったっていう話だからね。
うん。で、なんかその、友達同士の、2でさ、ちょっと分かってくるけどさ、
うん、
1見た状態でさ、あの集団って何の集団だかもよく分かんないよね。
まあ、2で結局同級生だったって話だよね、あれ。
なんだけどさ、うん、ほら、1の状態で。
これ、あ、そうそう。今日ネタバレしますよね。
あ、そうです、そうです、そうです。
しますわ。うん。
ワン見た限りさ、よく考えてみると、あの人たち何の集まりだかよくわかんない、
ね。それはね、よくわからない。特にね、レントンとベグビーの距離感がよくわからなかった。
そう、全然わかんないんだよね。うん、
そう。
まあ、なんで一緒にいるんだろう。なんか、足引っ張り合うけど、みたいなさ。
まあ、なんか、おとぎ話的にあの街にいる、 なんつうのかな、うだつの上がらない個々のタイプの人たちを一つのこう箱庭の中に収めて、うん、まあなんか物語を編むみたいな感じに見てた ね、うん、そうですね。だからあそこに整合性のある人間関係っていうのはあんまり求めてなかった、一作目見たときは。
うんうんうんうん。だからなんかあれだよね、あの、これの話するときさ、うん、自分なら誰かみたいなのとかさ、自分の友達を置き換えたりとかしなかった？
ああ、したね。
ね。
うん、ね、自分ではしなかったけど、うん、あの、あいつこれだなっていうのはやってたね。
そうそうそう、あいつこれだな、そうそうそう。うん、最初から自分はレントンっていう立場でしょ？
まあそうね。あの、レントンって割と透明というか、うん、みんなが移入しやすい 箱みたいになってたから。
うん。うん、あ、それ言うと2はあれだね。なんかレントンの話ではなかったね。1って限りなくレントンだったじゃないですか。そうね。目線が、うん。だけど、割とちょっと他人行儀だったよね、2は。
あれはね、レントンが帰ってくることによって起きてる 波を描いてるんで。
うんうんうん、
レントンが帰ってきたということで影響を受けた同じ周りのやつらの話ってことだからね、
うん、
あれ、
うんうん、
要はあれはだから一度脱出したものっていうモデルケースとしてのレントンがいるんだよ、
うんうん、
で他のやつらも脱出したかったんだけどっていう話だから、
うん、そうそうだ、ワンでの脱出の仕方もね、うん、結局何かがやりたくてさ脱出するわけじゃないじゃない、うん、なんかあの要するに社会に出てくるわけだけど、うん、その正しい社会みたいなものはさ、最初と最後で単語がいろいろ語られるじゃない、うん、大型テレビだとか日曜大工だ
とか冷蔵庫とかそういうね、うん、
そうそうそう、
まあ、幸福とかの象徴みたいなね、
そうそう、あの程度のものを求めてよくわからないけど多分幸せな何かだよね
そうね、あれが関の山っていう悲しさっていうかな、現実っていうのはあるんだろうけど、
あれはね、あれすごく悲しいなと思うんだよね、うん、スタイリッシュだけど、
まあね、
うん、
あのスタイリッシュな感じで、あのボーンスリッピーにそのなんていうの、冷蔵庫とか大型テレビっていう世界観のギャップがマジで90年代の僕らに刺さったわけだから、
そうそうそう、本当あれ本当に今見ると本当90年代感が漂ってるね、ちょっとなんか自分の周りのつながりも弱く、うん、掴み取ることもできない、なんかちょっとポストモダン状態うまく生きられないみたいなさ、うん、
そうなんですよね。
こんな話だったよね、まあね。うん、
で、もうね、なんつうのかな、その、僕がネガティブになったのは、その、ワンの続編としてマジで正当だったから、ネガティブな感覚になりました、やっぱ。
うんうん、
しかるべく、こういう運命辿ってんなっていう、感じで。
うん、
まず、レントン帰ってきてる時点でも凹むじゃないですか。
そうなんだよね。うん。あの、でも、あれだね、最初、もしかしてこれは二項対立になるのかなと思ったけど、正しいのレントンとその周りっていう感じにならなくてでもよかったなと思う。
うん、あ、そう、そこ
悲劇の方向で。うん、
そうそう、多分そこがみんな、あの、なんつうの、ちょっとポジティブな言葉で褒める人が、こう響いてる部分なんだと思うんだよ。
うん。
みんなのところにレントンが戻ってきた。まあそれは結果彼の人生にとってプラスじゃないけど、でもよかったねっていう感覚が多分あるんだろうなっていう。うん
うん、
僕はね、あの、みんなのためにレントンは帰ってこない方が良かったと思ってる人なんで。
うん、そうだね。
そう、レントンってね、あのみんなの中でね、証明しちゃったんですよね。脱出できないことを。
うんうんうんうん、
しかも、彼らのにとっての脱出って友達捨てることなんですよね。人生を選ぶっていう行為は友達も選べっていう話になっちゃうわけで。で、レントンそれやったんだけど戻ってきたんだよね。で他のやつら多分ね嬉しかったんだと思うけど、これで自分たちの人生積んだと思ったんだ、うん、レントンが帰ってこないことの方が彼らにとって希望だったかもしれないよね。
そうだね、うん、それはそうだと思う。
そう、特にねスパッとなんですよ。
うん、
スパッとが同じチャンスを要は掴みかけるんだよな。
うん、
彼捨てちゃうんだよなそれ。
うんうんうん
うん、あのすごいフェイントがあったわけじゃん。あ、すげえ話が一気にラストの方になっちゃうけど、
ワンでの、
いや、あの、うん、2で、
あの、
要は投資で10万ドル手に入れてっていう、
うん。
で、その時点でスパッとは小説を書き始めて、
うん、
シックボーイの彼女と若干交流あるじゃん。
うん、
あの時点で、あ、この二人金持ち逃げすんなって思うじゃん。
うんう
ん、けど、しないじゃん。
うんうん、スパッとは。送金って、あれでしょ？送金するよって言ってあれでしょ？
いや、スパッと一緒に逃げちゃえばよかったわけじゃん。
あ、まあね、そうだよね。
けど、スパッと戻ってきちゃうじゃん。
うん。
あれ、最大の悲劇だよね。
そうだね。
あれ、要はだから、スパットはレントン見てるかなんだよね。
うん。
同じことしても多分変わらないだろうっていう絶望があったから彼戻ってきちゃったわけでしょ。う
ん、スパットは戻、うん、ね、そこに、ね、いるもんね。
そうそうそう。あれが辛かったな。うん、俺スパット逃げてほしかったんだけどな。でも確かにスパットの言う通りだ、言う通りというか、あの、帰ってきた理由、動機そのものなんだよね。
うん。
あいつが逃げても同じことになっただけだから。
うん。そうそう。だから、スパットは、逃げずに、やっぱあの若い姉ちゃんが逃げた方がやっぱいいでしょ。
うん。で、あのお姉ちゃんが移民っていうところもまあね、なんかこう。
うん、うん。ちょっとね。
うん。
そうね。
そういうところとかがあったんで、結構ね、レントンはね、今回は、すごく客観的な立場だけど、非常に重しというか、重い存在感だったよね。
うん。うん、あと、あれだね、持ち逃げされた後、
うん、
ワンダとみんな怒ってるけど、
うん。
なんかあれだもんね、今回は、ヒビが入らなかったよね。
入らないね。
むしろ、持ち逃げされたことにより、うん、よりイチャつき度が増していくという。
そう、仲良くなっちゃったっ。
あ、そうでしたね。そうそうそうそう。
あれはだからやっぱり、それもやっぱレントンの影響なんだと思うよ。
うん。
うん、みんな、もうだからレントンによって思い知っちゃったというか、打ちのめされたんだと思うんで、多分。
うん、うん。
あ、このルートもダメなのっていう。
うん。
だって、まあ、実際ね、スパットが小説の中で暗示したように、これは必ず裏切りで終わるみたいなことを触れたわけで。で、その時点でスパットが、は自分が裏切ると多分思ってたんだと思うんだよ。けどそれやめちゃったわけでしょ。
うん、
みんなあの時はね、みんなが裏切ってくれればと思ったんじゃないかな。
そうかね、うん。あ、みんなが裏切るってパターンもあったね。
うん、でも結局ブラックホールのようにあそこに吸収されてしまったんだもんね、みんな。あの元のさやというか、
うん、
で、あのいわゆるノスタルジーのちょっとなんつうのかなにどっぷり使ってっちゃうじゃん後半、
うん、
あれは一応さ、ファンを楽しませるっていう意味もあるんだけど、それ以上に やばさを表現してるわけじゃない、あの人たちの、
うん、そうだよ、
あそこまで思い出にしたっちゃダメですよ本当、うん、
でもさ、それすごくトレインスポッティングって映画がうまく機能してるところだと思うんだよね。
そうそうそう、うん、間違いなくそれは。
うん。ね、ファンは楽しいんだよね。
同じことになってんだよ。僕らがあのシーンを、ああ、懐かしいなって言って、そこに使って、なんかぬるま湯に使って楽しいなっていう感覚を彼らも味わってて、その甘さとかぬるさってやばいんだよね。
うん。うん、本当はね、うん。だけどあの映画だから、そう。一見、そういう感じではなく語れるんだよね。
そうそうそう。そこをね。
その辺がストレンスポッティングのすごいなと思うと。
鮮やかにやってるんだよね。
うん。
あれはだから
ね。だからあれね、
うん。あの思い出に浸るところっていうのはね、多分ね、薬よりやばいですね。
やばいね。
あれ、多分立てないから、あれ。
うん。
やめられないから。うん。ですね。
あれですね。カメラワークとかも、ね、やっぱ、ダニーボール来たなって思ったね、やっぱりね。
まあ、なんか一作目より持ってきたね。盛り込んできたね。
ね、盛り込んできたね、いっぱいね。
僕はもうちょい減らしてもいいかなと思ったけどね。
あ、そう。なんか、俺は、最近、他のさ、映画だと割と足りない感じがしちゃうからさ。
あ、
ダニー・ボイル節が、うん。だからあれぐらいあって、おお、来たなと思って、よかったよ。
そうね、すごくサービス的に、ガンガン盛り込んでんなって思ったけど、うん、もう気持ちね、2割ぐらい減らしたら僕的にはいいバランスだったかなっていう感じがあって。
うん、ね、ワンのセルフパロディとか、というかオマージュというか、
そうね、ね、
同じようなカットを使ったりとか。
ストライプが入ったりとかね。
あ、そうそうそう。あと、ね、乗り物に乗って街を見せるみたいなさ、うん、あるじゃん。早回しで。ああいうのとか、ああ、なんか、いいなと思った。
でも、ああいうトリッキーさって、でも実は非常に大事な部分も になっててね、作品のテーマを割と語ってる場所もあったりするからな。
うん。
あ、そうそう。
そうそうそう
僕がね、よく、このラストがすごい怖かったっていうのは、ラストのあの部屋が伸びるシーンあるじゃないですか。
はいはい。
あれって、ケレンとかトリックっていう意味でもあるんだけど、あれ、絶望じゃないですか。
うん、あれも、だって、ワンで言うと、ドラッグに沈み込んでいくオーバードーズのシーンってああいう感じだったよね。
そうそう、ね、オーバードーズの後に、しかもね、禁薬すんじゃん。
うん。
薬をやめてさ、部屋に監禁、まあ、閉じこもって。
ね、沈み込んでいくのってそこだっけ？
その手前。そこで、担ぎ込まれて、これやべえってなって、もうやめなきゃいけないっつって、うん、部屋に閉じこもるんだけど、その時に、要は禁断症状が見え始めるじゃん。
うん。
そのね、禁断症状の第1号が部屋が伸びるんだよ。
ああ、そうかそうか。その禁断症状のあれだったっけ。
そうそうそう。
わかる、覚えてる覚えてる。部屋が
伸びる。1作目の時は、いわゆるあのめまいカット。あの、七国の。あれみたいな感じの効果なんだけど、うんうんうん、あれが2作目のラストで、もうそれどころじゃなくて、もう無限に続く部屋っていう状態になるじゃないですか。
うん、
で、1作目のそこのショットって、これから長い苦しみっていうか、ここから逃げられない。辛さが始まるんだよっていうシーンだったわけで。で、T2 のラストにそれ持ってきたってことは、彼はもうここから逃げられないってことだからね。しかもあの部屋ってすごく象徴的にね、一作目から使われてたわけじゃん。
うん。
あの、要は彼の世界だよね、あれ。
そうそうそう。
彼はあの部屋から出たかったんだもん。
うん。
で、ずっと出たくて、でもどうしていいかわからないっていうのが一作目で。で、そこをようやく出たかなと思った時に、うん、最終的に2作目であそこに回帰してきて、しかもその部屋は無限に続いてたっていう。
うん。
あの、電車の絵が描かれてる。あれはだから、僕はすごいホラー的な気持ちになっちゃったね、あれ。
でも、分かっててもファンの人あれで喜ぶでしょ。
喜ぶのかな、うん、いや、あの、いや、僕も喜んで。
タリタイさんだって、タリタイさんも最高だって
言ったし。そうそう。だからそこがね、すごい不思議だった。うん、僕ももちろんあのシーンってすごい効果的で、いい、かっこいいなと思ったんだけど、でも、だからこそ、効果的だからこそ、めちゃめちゃ絶望したわけですよ。
うん。いや、絶望しながら万歳じゃないですか。やっぱ、やったーってなるでしょ。
そうなるのが、すごい不思議だなと思ってね。
うん、わー、絶望的だーって言って、俺は喜んだけどね。
あ
で、ワンのファンをさ、うん、あれじゃん。喜ばせるじゃん、あのシーンは。うん、やっぱり、やっぱ思い出すからさ、あのシーン
は。
うん。だから、ワンのファンも喜ばせつつ、絶望。結局、明るい終わりなんて、最初からね、期待してないわけで。
そうそうそうそう。
うん、こうなる。どういう風に見せてくれるのかなって思って言ってるからね。
うん。まだ、テクニカルな部分ではね。あ、うん、そう。テクニカルな部分では爽快感ってあるんだけど。
うん。
でもまあ、ね、お話として辛いよなっていうのはあるよな。
ちょっと大丈夫、俺よりあれじゃない、トレスポに浸ってるんじゃないそれ。
いや、浸ってるっていうか、もともと僕一作目からそうなのよ。うん、
だから
、あの、違和感というのは、僕はあの映画っていうのは好きなんだけど、一作目は。
うん、
ただ、あんまり明るく楽しめないですよ、やっぱり。
まあ、それはそうだよね。明るく楽しい映画ではもともとないけど。
一応、実際は悲惨だけど、でもまあ、楽しい映画だよねっていうのは多分多くの人の感想じゃないですか。うん、でね、僕ね、うん、普通に、あれは悲惨な映画だしかないんですよ。
おお、そうか。
そう、悲惨だけど面白いよねっていう風にはならない。いや、うん、面白いんだけど、あの、いわゆる、ちょっとポジティブな意味での面白いとか、それはちょっと違うのかなっていう。
うん。
そうそうそう。ね、だからね、今回すごい、タリタリさんも言ってたけど、笑いが多くて、もう僕も実際笑ったんだけど、途中から笑えなくなってくるんですよ。うん、ギャグのシーンで。で、僕はね、あれはね、後半はね、笑えないギャグになってったんだと思うんだよな。ダニー・ボイルの意図としても。
うん。うん
けど、やっぱずーっと笑ってる人もいるんだよ。最後まで。
うん。
でも、いや、ここは笑えないけどなっていうところとか結構あったんだよな。
ああ、そう。
もちろんね、僕は顔では笑ってるんですよ。
うん。
普通に、なんていうの、情動の一番上では笑ってるんだけど、でもやっぱりちょっと、うん、痛々しいなっていう感想の上にその笑いが乗ってるっていう感じで。うん。
うん。
うんちょっと辛かったね、それは。それは、これはあれなんですよ。これ全然ディスじゃないんですよ。褒めてるんですよ、これ。
うん、うん。まあ、そりゃそうだよ、ね。
その辛さがたまらないっていう。
うん。
僕はだから、あのシリーズってか、あの一作目もそういう重要な仕方してたんですよね。
うん。
うん。どうなんだろうなと思ってね。うん。
あとは、レントンとシックボーイってあんなに仲良かったっけって、タリタリさんのメールであるけど、確かにそう思ったね。
ね、それはね、結構ね、一作目の欠陥ではあると思う。
ん？
そもそもね、いや、あのね、人たちね、実はレントンとスパット以外ってね、一対一の人間関係がどういうものであるのかっていうのは割と明示しないまま終わっちゃってるんだよ。
うん。
だから、例えば、ベグビーと一作目だとベグビーとレントンの関係性ってよくわかんない。
うん。
けど、今回、ベグビーがすごいみんなを引っかき回すじゃん。
まあ、一生懸命回収しようとした感はあるよね。
そうそう。そうすると、自然的にレントンとベグビーの対立っていう話になってくるんだけど、そもそもあの二人の関係っていうものが一作目でちゃんと構築されてないので、
うん、
ちょっとこう、その対立の軸にこっちが移入しにくいっていうところはあったかな。だからちょっと戸惑う展開にはなった。最後ら辺は。
うん。
っていうのは、お話的な弱さかなとは思ったけどな。
うん。
うん で多分消去法でシックボーイとレントンになってしまったのかなっていう気がするけどな。
うん、シックボーイってむしろワンダと結構薄いけど、
ね、薄かったね、うん、もうちょっと他人というか距離があったんだけど、
うんうん、よくつかめないやつだったな、
うん、でもかといってね2作目もスパッとでやってしまうとっていうのもあったんだろうな、
うん
うん、そこはだからなんていうかこう一作目がやり残した部分のちょっとこう、あらが出てしまったのかなっていう感じはしたかな、うん、見てて。
うん。
うん、まあ、そもそもあいつら仲がいいのかっていうところだからね。
そうそうそう、うん。でも、なんかね、友達ってそういう感じの人、腐れんってそういう感じだけどね、やっぱりね。
まあ実際にな、どういう関係なのかと言われたら本人たちが一番困るだろうなっていうのが友達だからな。うん、
幼馴染ってそういう感じじゃない？
そうね。別に遊ばなくても別に切れないしね。関係性としてはね。うん、
なんか、ほら、俺と乃木さんとかだとさ、うん、高校で、なんとなく同じような趣味が、違うんだけど、なんか同じ傾向かなっていう感じでさ、うん、話をなってたところがあるじゃない、うん、音楽にしろ。
うん、
でも、なんかあれだもんね、幼馴染ってそういうの全然ないもんね。
そうね。
同じ趣味とか。うん、
むしろ全然人間性的にも合わなかったりもするしな。
うん。そうそうそう。だけどなんか切れないみたいなところあるよね。
だからあいつらもそういう感じなんだろうね。
うん、地元の呪縛ってやつだね。
そうそう、同じ町に生まれて、ずっとあの年まで一緒にいちゃったから、どうしようもないっていうところもあったんだろうしな。
うん。
うん。うん、やっぱね、金を盗んだからといってね、あの割れた瓶で刺すってのはちょっとない。ないですよ。
ない、
うん、ないですし、ね、ベグビーなんかね、思いっきり殺そうとしてたわけだしね、レントンをね、
うんうん。本当だよね。うん、これはちょっとホラー的な感じで、面白かったけども。
あと、ベグビーが突然最後ら辺ちょっと人間味を出すのはちょっと戸惑ったわ。
あの、息子の話とか。
そうそうそう。息子とあと自分の親父の話。う
ん、ああ、親父のね。
あれはちょっと取ってつけた感もあったな。そう、ね。
確かに。
意外とだからあの実はあのあいつらの人間関係っていう部分の描き方は意外とあのおろそかではあったね。
そうね、荒いね。
まあたださっきも言ったように一作目の時はそれはまあ一つの偶話として見たからあまり気にならなかったっていうのはあったけど、うん、今回そういうわけにいかないからね。さすがにいい年してるし、
うんうん。
あとまあ若い時期って本当にそのどういうさっきも言ったように人間関お互いの関係をちゃんと自覚しなくても一緒に入れちゃうから。そこら辺はおざなりにしてもお話として成立し得たけどね、さすがにこんぐらいの年になってくるとお互いどう、うん、俺たちって何なんだろうってでこう自問自答してるだろうから、うん、そこを回収しないでこの年頃描くってのはちょっと辛いかもしれないね。確かに
地元って呪縛だからね。
呪縛だね。あれは沼ですよ本当、ね、まあいわゆるマイルドヤンキー的なことなんでしょあれ。
そうそうそう、うん、そういうことだよね。
あ、だからね
地域制限出てるしね。やっぱり
僕はねあのこれ別にどっちがいいとか悪いとかじゃなくて、マイルドヤンキー的な選択をしている人は引っかからないのかなっていう、うん、あの映画を見て。
ああ、そうかもね、
うん。なんか普通に、あ、地元に帰ってきたから、うん、あ、これ、こうやってみんな地元に根を下ろして、こうありきたりでもいいから素朴な幸せを求めるのがいいよな、みたいな受け止め方をしている人も結構いるんじゃないかなって思ったわけですよ。
かんねえけど、俺のイメージするマイルドヤンキー、トレスポ見てねえな。
まあ。多分ワイルドスピード見てると思うんだけど。
そうそう、ま
あ、やばいやばい。仮に見たとしたらさ。
うん、そうそう、ね。でもそうかもしれない。
まあ、いわゆるそういう系の人じゃなくてもマイルドヤンキー性ってあるからね。うんうん、
あるね、マイルドヤンキー性。
特に僕はずっと地元にいるから、その空気感すげえわかるしね。うん。
うん
うん、いやね、うん。だから多分、ダニエルさんの面白いと思ってる部分は、うん、もちろん僕はわかるんだけどね。多分僕はもうちょっと本当にネガティブに見てるんだなっていうのがこう感じたんでね、うん、ちょっとそこら辺のギャップをね確認してみたかったんですよね。
うん、
うん、
いやその絶望っていうのは分かるけど
多分考えとかさ理解は同じじゃん多分。
うん、そうそうそう、
うん、そこは多分差はないんだよね。
うん、
うん、そこに対するなんか落ち込み方の違いだろうなっていう。
全然ね俺自分の身体的には全然響いてこないんだよなあの映画。
ああ、
もともと
あれね、なんだろうな、僕。
なんか、割と映して考えてる人とかも多いし、
うん、
なんかね、確かに、この映画って僕、すごく刺さったし、うん、何回も見たんでね、うん、結構何回も見た珍しい映画なんだけど、 なんかこのね、ストーリーのちぐはぐ感というか、
うん、
90年代的に状況がすごく心地よかったんだよね。
うん、
俺もほんとね、ちょうど俺、なんかあんま自分の話するのもあれだけど。
いやいや、ガンガン来てください。
ほんと地元の友達が嫌になってしょうがなかった時だったから。
ああ、なるほどね。
うん。割とね、だから高校に行きたくてしょうがなかった時でもあるんだよね。
ああ、じゃあ結構被ってんだね。
うんうんうん、そうそうそう。で、だからもうほんと、裏切るシーンとか最高だったけどね。
確かにな。まあまあまあ、オタクの住んでた町はああいうとこだったもんな。
そうだよね。
わかんない。
マイルドヤンキーだらけのね。
そうね。うん。ちょっとこう、怖めの先輩がいるみたいな場所だったからな。
そうそうそう。本当だよ。ベグビーだらけだよ。
なるほどな。僕はあれですわな。多分違う意味で刺さってたんだろうな。
うん。うん、
いや、なんていうんですかね。居場所がここじゃないか。がすごいあったわけじゃないですか、うん、あの映画って。
それがやっぱ心地よかったんじゃないですか、それが。
ああ。
あの状態って、あれを見た時ってさ、俺らもさ、地元から出れない状態でさ、外側に何があるかわからないじゃない。
うん。
あの人たちもわかってないじゃない。
うん。
だけど、なんとなくあるっていう状態が良かったんだよ。ああ。それで、そして出ていけるってことが。
ああ、そう。多分ね、そこの違いだわ。
うん。
僕はね、出て行っても同じ世界があるんだなと思ってたから。
うん、でもほら、関係を断ち切れるわけじゃない、一応。
そう、あの関係はね。
身近な関係を。
うん。
俺、とにかく身近な関係を断ち切りたかったからさ。
ああ、そうね。そう考えるとあれだよな。むしろ、こう、一番フィジカルに刺さってる感じするけどね、ダニエルさんの方が。
あ、そうかね。
だからでもまあ、爽快感として受け止めたってことか。
うん、そうそうそう。
うん、
いや、あれが、あの映画の中では悲劇だってことはわかるんだけど。
うん。
なんかあれだね、自分たちの身辺の話をしすぎてる気がするな、今回は。
いや、そういうもんですよ、映画って。
こういうんじゃないの、もうちょっと客観的に構成とかをちょっと頭いい感じで捉えたかった。
映画の感想ってのは自分語りですからね。
本当だね。どうしようもないな、これじゃ。
構成で言えば、なんつうのか、非常に気が利いてましたよ、やっぱ。さっき言ったその部屋のトリックもそのテーマに関わってくるし、
うんうん、
あるいはさ、ま、これもね、辛いシーンだったけど、久々に帰ってきて、イリーのさ、ラストフォーライフ、うん、レコード最初かけようとしてすぐやめるじゃん。
うん、
あ、これやべえやつだと。これかけちゃやべえんだ、うん。でも最後かけちゃうじゃん。
う
ん、
そうそうそう。絶対最後かけるっていうね、フラグが立ちまくるじゃん。
ああいう、あれってまさにだからイリー、一作目のイリーのさ、
うん、
っていうものが何であったかを踏まえた上で、二作目で使ってるわけだから、
うん、
一作目のケレンが二作目の非常に重要なキーワードになってる。
うん、
っていうのは非常にうまい使い方だな。
うんうん、まあ、あれによってでもラストはね、絶対ラストフォーライフで終わるんだなっていうのは分かったよね。
なあ、絶望のラストフォーライフだったよね、あれは、本当に。
あれ、でもなんでプロティジのリミックスにしたんだろうなと思ったけど。
ああ、まあ、それは単純にあれじゃないかな。彼らが時代から置き去りにされたっていうことを示すためでしょ。
ああ、そっか。
基本的に全般的に彼らと置き去りにされてるって話なんだよ、あれ。
ああ、そういうことですかね。
うん。だから、いろんなものが実は何も変わってない世界に戻ってきたかと思いきや、実は変わってんだよね。
うん。
うん。あの人の悲劇って、何も変わらない街に帰ってきて、今までと同じ人生を歩むから悲劇なんじゃなくて、実はいろんなところが変わってしまってもいるんだよね。地元が。
うんうんうん、
そこに帰ってきて、でも自分はそこに馴染めないまま多分同じ暮らしをしていくんだろうなっていう話だから。
うん、うん。
例えば、帰ってきてさ、もう移民だらけだったじゃないですか。
うん。
オタク何人だよみたいな。
うん、あれでしょ、空港だっけ、駅だっけ。
そう、
うん、
だし、まああとはシックボーイの彼女はあれはどこだっけ、
ブルガリアだっけ、
ブルガリアの移民でしょ。
うん、
まあ、まさに今イギリスが抱えてた、まあ、EU とかとの関係で抱えてる問題とかああいうところに出してたんだけど、あれってでもあの時とはもう違う地元になってんだよね、やっぱ。
うん、
うん、で、やっぱユニオニストたちが集まってさ、なんか、
うん、
集まってる酒場とか行ったりするじゃん。
うんうんうん、
あれもやっぱりこう、顔面な、変わらずにいたいっていう人たちがどれだけ、なんつうか、滑稽であるかっていうことを見せようとしたシーンだったわけで。
うんうんうん、
で、あれを半ば嘲笑する形で彼らはさ、ユニオニストから金盗むんだけど、
うん、
あれ、彼らもユニオニストと同じなんだよねっていう話だからさ。
うんうん
うん、 逆、逆のベクトルででも保守的な人たちと自分たちっていう、同軸にいる人たちでしょ、あれ。
うん。
だからあそこもさ、すごい、まあ、面白いシーンじゃん。ギャグとして。うん、
規模は違えどね、う
ん。あそこもね、だからやっぱこう、笑いながらも釣れんですよ、やっぱ。
うん。
うん。だからね、なんか、うん。いろんなところに罠があったなっていう、うん、感じでしたね。
そうね、ハマスミス宮殿の白磁も喜劇的な使われ方だったね。
そうだね。
あれはでも最高だったけどね。
あのハマスミさんは泣きそうになったよ、ほんと。
あれはね、あそこでハマスミス宮殿の白磁が流れる意義というのはなかなかね、重かったですな。
うん、そうですよ。
結局ね、ハマスミス宮殿の白磁って、まあ、曲的には大好きだけどね。
うん。
あれだもんね、本物のレゲエを見に行ったら、そこにはレゲエはなかったっていう話だからね。
うん。
それで、結局、レベルミュージックとしてのレゲエを見に行ったけど、そこには、なんか、ポップスとしてのものしかなくて、
うん、
白人たちは、結局反逆を搾取にしていて、うん、反逆を搾取して金にしていて、ね、うん、パンクロックなんてなくて、銃を持って頑張ってみたけど、どうにもできないから、とにかく楽しいことだけ探してますって言うだからね。
まあだからこう、抗えない状況がゆえに、凶楽的になっていってしまう人たちの笑いに声なんですよね。
あれはね、よかったですね。
うん、だそういうところが、そういうものが随所に出てくるんで、
うん。
逃げ場なしみたいな感じあったのけどな。
ね、うん。うん。
まあ、レントン歌うめえなと思ったけどね。
そうだね。ミュージカルや、結構ミュージカルやってるよね、何本かね。
うん。そう。
若いね、しかし。昔のレントンね。
若いね。
結構びっくりするぐらい若かった。うん、ちょっともう一回見たくなったわ。
うん。
あの、でもあの喋り方は、だったなっていうのを、ちょっと懐かしい感じで思い出したわ。
お
ぉ。そうそう、この喋り方だと思って。レントンといえば。
うん。あれ、すごい訛ってんでしょ、あれ。
うん、なんかもう、あれだってね、アメリカ人では聞き取れないぐらい訛ってる。
うん。
で、クリス・ペプラが言ってた。
あでもあれだな、あのベグビーはね、もったいなかったかなって気もするな。
ん？
ベグビー
もったいないって、
ベグビーもうちょっと使い方あったかもしれないなって気もするんだよな。
そう、
うん、いやあのね、ベグビーってね、一作目の時ね、もうちょっと実は大人だったんですよ。
うんうんうん、
うん、割となんていうのかな、こう凶暴がゆえにちょっとこうね、他の奴らよりもちょっと成長っていうか、あの大人な部分があったんだけどね、
うん、
あれ完全なくなってたじゃないですか。
そうね、
うん、
結構本当にやばい、ただのやばいだったからね。
そうそうそう、なんかね、そこら辺の厚みがちょっと薄くなってたかなって気がした。
うん、
うん、まあしょうがないけどね、 あいつが年取ったらって考えたら、うん、丸くなってもおかしいしっていう、うん、
うん、まあちょっと難しかったんでしょうな。
うん、まあまあ、でもあれだね、やっぱいいキャラだね、あいつらはね、ほんと。
まあね。
うん。あの個性の書き分けは見事だよね。
うん。
うん。
キャラモンとしてはね、いいよね。
うん。
うまいなと思うね。
ケリー・マクドナルドもちゃんと出てきたね。
ああ、出てきたね。ちょっとだけどね。
ダイアンが。うん。ダイアンだけまともなに成長してたっていう。
まあ、女性はまともな描かれ方をしますな。あれ。
まあね。でもあの一作目の時にさ、モブでさ、あの酒場とかにいるジジイがよくいたけどさ、
うん、
2作目で意味わかったね。
そうだね、
2作目にも ああいうジジイいるんだけど、うん、あれってつまり彼らじゃん。
うん、
うん、そう、あのね、映画の中で意味もなく老人が出てきた時って大体そうですからね。
うん、そうだね。
そう、あれから彼らの運命ですからね。
うん、うん、酒場にいるのは注意だよね。
そうね、酒場のね、とかね、酒場の入り口とかね、どっかお店にいる老人ってね、大体ね、主人公なんですよ。うん、ほぼほぼ、うん。ほぼほぼ主人公の数十年後なんでね、
うん。うん。
なので、老人には注意した方がいいですね。必ず、あれはね、すべて意味があるからね、出てくる人たちってね。
ね。
うん、
そうなんだよね。
そう、お話を書く上でね、絶対に意味があるから書いてるわけだからね。
うん。
うん、
まあシナリオとかをね、書こうと思ったらね、まあそうなるもんね。
うん。まあね、空き缶一つ落ちてるってだけでも意味あるわけだからね。
うん。
うん、まあまあ、そんな感じで僕はすごく違うベクトルで なんかネガティブな意見を言ってるんだけど、映画としては非常に良かったっす。
そうですね、うん、僕も良かったと思います。
うん、
てかエディンバラだったんだね。
ああそうね。
ワンの時ってエディンバラって単語出てきたっけ。
あんまり出てこなかった気もする
けど、なんか出てこなかった気がするけど、エディンバラといえばエクスプロイテッドだからね。
あ、そうですか。
エクスプロイテッドって単語出てきたの分かった。
え、出てきたっけ。
出てきたよ。パッパッパっていろいろ言葉が出てくるとかあるじゃん。二人がしゃべ幕下てるみたいに喋ってる時にさ、
あれか、移民の女の子に
そうそうそう
喋りまくってるところね。
うん、
あいつだね、それは。
その時にね、見逃さなかった。
あでもあれ、続編あるかね。
ん
?3 作目。
これに?
うん。
いや、もう無理じゃねえか。
70ぐらいにな
って。あ、まあ、一応誰も死んでねえか。
うん。
あ、ベグビーが正当に出てくるとか。
ああ、もうあれ多分出れないだろ。
出れないか。
ああ、だってあの人だって殺人罪で入ってて、脱獄してるわけでしょ。で、脱獄してる間、犯罪もしてますからね。
うん。
あれ多分もう出れないと思うよ。
やっぱもうベグビーを出すには、あれか、無理か。
わかんないけどね。まあ、スコットランドの刑法は存じ上げないけれど。
うん。
かなり厳しいんじゃないかなっていう。でもベグビーが刑務所入ってるっていう時点ですごい持て余した感あって、感じたね。ダニー・ボイルが、うん、ベグビーどうしようかなって。どう考えたってあいつまともに生きていけねえからな。うん、じゃあ刑務所入れとくかっていう。まあまあ、てか原作がそうなのかな。
あ、そうなんだ。
原作がもうちょっと実は早いんですよね、あれね。
早い?
あの、設定が。設定が。
うん。
なんか10年後ぐらいなんだよね、本当は。
ああ、そうなんだ、うん。全然違うな。ちょっと、ね、真ん中欲しかったな。
まあ、なんか、いや、実際原作通りにやる予定はあったらしいんですよ。
うん。
ただ、まあ、いろいろあって、話流れちゃって、20年後になっちゃったみたいよ。
いや、なんかちょっと30代の欲しかったね。30代のトレインスポッティング。
そうね。そっちの方が生々しかったかもね。
僕らにとってはね。
うん。だし、30代だと多分分かれ道だろうから。
うん。30代分かれ道だね。
うん。もう残念ながら今回はもう完全に道は決まってたんで。
うん。
そうね。
分かれ道25、6じゃない。でも次に訪れる分かれ道って
ん25、6、うん、1作目ぐらいの年齢からしたらってこと。
そう。
あ、どうだろうな。
僕、自分たちで考えると
僕はあんま25、6の時あんまり節目ってなかったからな。
あ、そう、
うん、
なんかね、やっぱね、作家志望の人って大体25、6で分かれていくね。
そう、
辞めていく人が辞めていく。ほら。
ああ、それはいますよ。うん。
うん。
うん。
その辺じゃない？ 25、6。
まあそうね。落ち着き始めるっていうか。
うん。
まあ見極めるっていうのはそんぐらいかもな。
そうだよね。その辺は結構辛いエピソードがいっぱいあるよ。
ああ、辞めてっちゃったっていうこと？人たち？
うん？
辞めてっちゃう
人。辞めてっちゃった人たちのエピソードね。
ああ、まあね。でもまあそこからどうなるかわかんねえからな。
うんうん。まあそうなんだけど、うん、結構、ほら、葛藤の末に辞めていくわけじゃない。
うん。
でも俺もね、その時は辛かったし。
うん。
辞めた人もね。
でも、辞めれるのも贅沢かもしんねえなと思うな。ああいう映画見るとな。
ん？
いや、
辞めれるっていうか、まあさ、例えばね、作家視点で考えるなら辞めるだけど、
うん、
まあ新たにね、生み出すと考えればね、全然肯定的な意味だし、それは。
いや、そうそうそう。いや、だからまさに、うん、やめて何か別のものになるという、機会を得られるだけでも幸福なのかもしれないなっていうのが、
ああ、そうそう。
テーマじゃないですか。
そうですよ。うん。
映画はね。
うん。
何も始まらなかった人たちの話だからさ。昔、キッズリターンって映画ありましたけどね。
ああ、
まだ
ないです、ね、
俺たち終わっちゃったのかなって、まだ何も始まっちゃいねえよ。の後には実は、永遠に始まらないかもねっていう、ささやき声がある映画なわけで。
うん、
だから、それ系青春映画って案外あるね。
な、そうね。
始まらない青春映画。
うん。でも、キッズリターンはほら、始まった人たちが別にいるじゃん、主人公たちとはさ。
ああ、そうね。それを映してるから始まらなかった人たちが辛いっていう。
ああ、そうかそうか。
ことだからね。そう。
うん。でも、あれがあったから、すごく良かったよ。
ああ、
主人公たちとのギャップというか。
そうか、うん、そういう人たちもいるんだっていうところで救われた。
そうそうそうそうそうそういうこと。
うん。あそこは、そういう人たち がいるからなお辛いっていう見方と2つあるで、だから。
あ、そうか。俺は割と希望的なあれで。
うん、どうそれと多分どっちも正しい、どっちでもいいと思うんだよ、うんうん、要はそこになれるかなれないかだから。
うん、
うん、いや怖いなと思ったね。だから映画ってね、うん、うん、で基本的に映画作ってるやつらってさ、成功してるからさ。
まあね、
うん、
うん、
そこのね、このなんつうの、逆説
それは永遠に解かれない
んだよね。そう、永遠に埋まらないんですよ、これ、
ね、失敗した人って出てこないから。
そうなんですよ ね、うん、まあ、全く何ら評価されずに誰からも知られずに死ぬみたいなことがあったらあるかもしれないけど、まあ、それはおそらく多くの人の目には触れないわけだから、うん、
そうだね、
何もしてないのと変わらないのかもしれないけど。
そうだね、確かに永遠の逆説だな。
だからね、あの、また映画 T2 に戻るけど、スパッとが小説書いてるじゃないですか。
うん。
あれ、どうなんだろうね。スパッとは、あのまま書くんでしょうかね。
いやー、一発屋っていうか、的な感じじゃない、やっぱり。
だよね。
他に何もないじゃない。うん。そうなの、他に何もないよ、きっと。
うん。
かつ、ね、彼らの、人生を文章にした時の辛さね。
ああ、そうね。でもまああれなのかね、スパッと的なところになんか作者とかのあれがあるんですかね、立ち位置があるんですかね。
うん、まあなんかモノログ的な感じになるよね、最後にちょっとね。
うん、昔はね、レントンの目線で書かれてるみたいな話だったんだけどね。うん。
ワンでしょ。うん。
うん、
ね、あれスパッと的な感じになったよね、最後ね。
そうね、
うん、
うん、まあスパッとも多分成功はしないだろうな。
うん、
うん、
まあ一流の望みをかけて終わるぐらいじゃない。
うん、望みね、うん、そうなんだよね、うん、あの望みがあるかないかっていうのは多分、うん、もう見る人によって違うよな。
そこはでも俺ワンと一緒で、
うん、
あのきっと成功しないけど、
うん、
失敗描かれてない分、ラッキーだったっていう感じで。
ああ。
ワンと一緒。
なるほどね。
うん。
まあ、決定的な部分はねっていう。
見せない。決定的な部分は、うん。
うん。
ない分、ラッキーだよ。
まあね。
ない分、望みがあるなっていう感じ。
まあ、許されるよね。そこを想像することは許されるよな。
うん。
そ
う
そ
う、
うん、それは自由だし、うん。
うん。
うん。そうね。まあ、基本的にあれなんですよね。あんまり幸せに終わらせたくないんですよね。あの、お話書く人ってね。
あ、そうですか。そういうもんですか。
わからんけど。うん、
まあ確かにその真ん中ぐらいに落とすのが一番賢い終わり方には思える。
まあちょっと学力は高そうに見えるよね。
見える。
っていうのはあるけど、
うん。
うん。
うん。ね。
まああとね、さっき言った、あの、決定的な絶望を見せない。保留されるからまだ安心できる。って言ったけど、うん、まさにその逆もあって、ハッピーエンドって、うん、決定的な絶望を保留してもいるんだよね。
うんうんうん。そう
だ、ね。だから ね、
ってことだね、
どっちも怖いよねっていう話を。
うん。うん、確かに。でも、まあね、ハッピーエンドで終わるとライトノベルっぽくなる感じがする。
まあね。まあ、しかもハッピーエンドなんていうのは死んだその瞬間までわかんねえからなっていう。
うん。
うん、いやまあそういうの、野暮じゃないですかっていう話もわかるしね、まあ。うん。
映画は部分だしね。
そう、気持ちよく。
作られたその部分だけで。
気持ちよく終われるならそれでいいじゃないですかっていうのもありだし、
うん、なんかやっぱりそこまでで終わらせるべきだなとは思うんだよね。その先どうなったかとかじゃなくて、
もちろんそれはね、うん、そうですよ、うん、そう、
だからいいと思うんだよね、うん、あの終わり方、
うん、そうね。僕そういえばあれですわ、ツイッターでも書いたんですけど、うん、あのリアルタイム系続編、リアルタイムって実際に同じ 年月 年を取ってる型 の、 あの続編で、うん、あのビフォアシリーズが僕は好きです、うん、見たことある
あるある、最初のやつだけね。
ああ、じゃあぜひ続き見てください。
うん、
うん、3本とも
見ようとは思ってるんだけどね、
うん、あれもまた違う意味でのなんていうのかな、辛さ味わえますから、
うんうん、あ、そうですか、
うん、その年月、同じ時間を共有したもの、うん、我々も共有していて、映画の中の主人公たちも共有してるっていう、今回の T2 も一緒なんだけど、うん、あ、こういうのも辛いよなっていう、
うん、
うん、まあだから僕は何ていうのかな、このジャンルのたしなみというか楽しみ方として辛みを見出すっていうのがあるんですよ。 辛さをね、うん、だからそれはちょっと僕自身の見方ではあるね、あの趣味というか、
うんうん、まあ自然的にそうなりそうな気もするけど、
うん、まあ自分が一筋縄で生きてないっていうかね、
うん、
まあそれなりにありますからねっていうのもあるからね、
そうですよ、
うん、ですね、まあなんか機会あったらぜひ見てくださいよ、うんう
ん、見たい映画がいっぱいあるんだよな、
他なんかあります？
ああいや、もう一回 T2 見たいなっていうのもやっぱあれだね、あのもう一人で映画をもう見ることは多分ねあんまないんだよね、
でしょうね、
結婚すると、
うん、
なんか一人で映画じゃあ見てくるわとも言えないし、
うん、ね、なかなか言いにくいね、うん、
割と結構難しい問題で、
あ
映画に限らず例えばライブとかもそうなんですよ、
ああ
の二人で好きなもんってもうね、一人では行けない
ん
ですよ、
うん、
例えば夫婦で僕らメタリカ好きなんだけど、
うん、
子供がいる今二人一緒に行くことはできない、
うんうん、
俺だけメタリカ好きだったら俺一人で行けるんだけどさ、
あ逆にね、
そうそうそう、
あ
もう一緒に行けないんだよねっていうのが、ね、割と映画でも生じてて、
あそう、
だから何するにもね二人みたいな
そこはない、
感じが、
むしろ趣味がちょっとばらけた方がいいぐらいの感じだ、感じってこと？
でもその一緒に見て話したりするのが楽しみではあるから、うん、一緒に見たいんだけど、
まあね、ただまあ二人で一緒に行くのも難しいっていうことだもんね、
そうそうそう、うん、難しい問題ですねそれは、
まあなかなか両立が難しいと、
そうそうそうそう、そうなんだ、うん、だからね一人で勝手にしちゃいけない空気が勝手に感じている、
うん、そしたらもう読書しかねえな、
そうそうそう、読書だから、読書はしてます、たくさん、
うん、
ってな感じで、まあどうすか T2 まだありますか、
T2 は大丈夫
です
、
T2 は大丈夫ですよね、
大丈夫とか、あのまあ喋れろうと思えば喋れるんだけど、まあまあまあ、
うん、まあこういう感じですね、でも楽しかったね、
いや面白かったですよ、
うん、うん、あの本当こあれだけさカルチャーなんつうんだ90年代を代表するようなさ、
うん、
アイコンになった作品によくね、2でこれだけのもん作れたなとは思うよね、本当。
そうね、まあ失敗すんじゃねえかなって思ったけど。
だって、大体2って大ゴケするのがもう決まってるようなもんじゃん。
まあ期待されればね、うん。
うん。よくできたなと思うね。
それはだからあれなんですよね、1がどういうポジションにあるかで変わってくるんだろうなと思うよ。
いやでもこれ難しいポジションだと思うんだけど俺。
あ、ね、なんつうの、映画単体としての存在感であれば失敗が目に見えてるんだけど、あまりにも1を、うん、あのなんつうのかな、こう自分の人生の中ですり込んでる観客が非常に多かったんで、
うん、
そこに付け入る隙はあったんだと思います
。ああ、そうかそうかそうか、うん、それはうまく使ったね、じゃあね。
そうそうそう、じゃなくてか逆にそこ使っていかないとあの続編は成立しえないから、
うん、そうだね、
うん、だからまあまあそういう点では、あの一作目の消化のされ方が良かったっていうのがある。
うん。うん、
要は、なんていうのかな、思い出す映画なんだよ、一作目って。
うん。
あの、なんていうのかな、もちろん、名作だから思い出すっていうのはあるんだけど、あれ違うじゃん。違うベクトルで思い出す映画じゃん。
うん、うん。
そういう映画はね、続編を作りやすいかもしんないね、逆に。
うん。
うん、あと、やっぱり完結し、ある意味で完結してない話だったんで。
うん、なんかその完結しないのが、ね、
うん、
いい一つの、なんつうんだろう、長所というかあれだったから難しいかなと思ったんだけど、俺は。
うん。ああ、まあ、あの、なんつう、映画の格式としてね、完結しないっていうのは非常にこう、うん、なんつう、やっぱさっきの言い方だけど、高学歴な感じするんで、
うん。
うん。それはいいんだけどね。うん。いやでもなんか、あれだな、あの、あ、T2、あの、トライス、スポッティングの役者たちは結構ずっとコンスタントにいろんなものに出てるから、そういうのは嬉しいよな。
うん、そうだね。
うん、
確かに。ロバート・カーライルなんてね。
まあ結構偉い人になってるしね。
そうだよね。多分さ、ああいうなんか気違い役みたいなのってそんなない人だよね。
むしろ重々しい役が多い。
ねえ、そうだよね。
うん、てかだって007でも敵役やってますからね。
あ、
うん、あれなんか大物しかやれないわけじゃないですか。
うん、そうだよね。
うん、
うん、確かにいろんなところで見れるね、
うん、結構ね、ユエン・ブレンナースパット
スパット
はね、ちょいちょい見るね、
あ、そうですか、
うん、
確かにあの気づかないよね、あれもね、
うん、
あ、 スパッとだみたいなさ、
うん、
気づくと出てるパターンだね、
うん、ジョニー・リー・ミラーはでも、あ、まあそこまで見ないか、でも、
なんか、うん、あんまたくさんは見ないね、うん、
あれね、あの人あれだよ、アンジー、アンジーですわ、アンジーの最初の旦那だよな、
誰が、
いや、あのジョニー・リー・ミラーってあのシックボーイ役の人、
そうなの、
あれ、そう、昔アンジェリーナ・ジョリーと結婚してたよ。
へえ、それは初耳ですな。
速攻離婚したけどね。
あ、そう。
うん。あ、速攻でもねえか。うん、でも、割と短かったわ。
へえ、うん。
なんかね、そういうニュースとかを見たときには、大物になってるなっていう心強さを感じましたよ。
うん
そうね、当時は。だって多分確かそんなに、だって、一作目の時そんなみんな有名じゃなかったからね。
うん。いや、ヨアン・マグレガーもだって俺初めて見たよ、多分、動いてんの。
あー、そうかもしんないな、
うん、俺はそうだな、
ヨアン・マグレガーって俺何で見たんだろう、最初。あれかな、やっぱり。
俺はトレスポだね。
あ
ー。なんか遡ってシャローグレーブとか見たけど、でもトレスポの方が全然先に見てる
し。はいはいはい。彼、ベルベット・ゴールドマインで、イギー・ポップ的な役やってたわな、
うん、
そういえば。
うん。そうそう、あれでなんかベルベットゴールドマインもあのカルチャーでさ、
うん、
割とくくられていろいろ特集されてたから俺も見たけど、
あれは寝ちゃうと思うよ普通。
割とちょっとね、期待するもんとは違う映画だよねあれね。
あれはまあな、幻想映画っていうかファンタジー映画だからな、うん、
ね、
うん、でもなんかね、ちょっと呪縛は当時感じたね、あのベルベットゴールドマインであの役をイワン・マグレガーがやるっていうのはやっぱりこれトレインスポッティングの呪いなんだろうなとは思ったね、
うんうん、でもその後ねスターウォーズ出たから安心したね、全くギャグのベクトルに走ったからね、
うん、だって昔さ、やっぱ映画雑誌でイワン・マグレガーのインタビュー読むとレントンっぽかったもん、
そうだよね、割と言葉遣いもきついし、
そうそう、ちょっとアウトロー
だ
った、
ね、名指しであのハリウッドは嫌だみたいなこと言ってたよね、
そうそう、それは、ね、いやいや、おめえ何言ってんだよって話だよね
そうそうそう、
お前すごい黄金タイトルに出てんじゃねえかっていう
ね、
黄金タイトルのしかも超重要なキャラやってんじゃねえかっていう
ね、え、本当だよ、
まあ、どうでもいい話だけど、あのブラックホークダウンでスパッとと再会してますね、
あ、ブラック、それそのためだけに俺はブラックホークダウンを借りたね
え、スパッとを見るために、
あの二人も。
二人が出るために。
そうそうそう。
まあ、ほとんど絡みはなかった
けど。ない、うん。
うん。まあまあ、続編に期待しましょう。
まあ、そうですね。
70歳とか80の。
T3 ね。
うん、
ですな。まあ、今回はそんなところで。
次回は、あれですか、サイコロを振りますか。
次回は振りましょうか。
そうですね。
うん。まあ、なんかあれですよ。歴史スペシャルでもいいですから。
いやいやいや、いいっすよ。サイコロをやりましょう。
いやいや、今回はね、たくさん反応もあったんで、たくさんでもないけど。
いや、そんなないでしょ。
基本的にないからさ。
うん、皆無だ。
あったらたくさんなるんだよ、もうそら。
そんな一休さん興味ないもんね、みんなね。
え、だからこそいいんじゃないですか。
どうでしょうね。
なんか、でもみんな知ってるじゃないですか。
ああ。
そういうのは良かった。
キャラ立ちとしては地獄みたいな話の方がいいわけじゃん。
いやいやいや、そんなことないよ。
そうか。
うん。地獄はね、地獄自体知らない人いっぱいいるじゃないですか。一休さんみんな知ってるけどよくわかってないもんね。
ああ。
どのポジションが良かったと思いますよ。
そういう人他にもいればいいけどね。
きっといると思う。
まあ、いるんだけど、あのほら、うん、結構もうね、判断つかないよね。僕はね。
うん。うん、俺が判断するよ。
僕の中では超有名みたいな人もいるからね。
うんうん、
まあ、なんかまたいいネタがあったら、
うん、
気が向いたら。
水菜うまいさんもね、言ってるわけだし、また、中世史ひもときスペシャルを。
すごいですね。ありがたいですね。中世史の話なんて誰が興味あるんだろうと思うけど。うん、
いや、少なくとも谷田さんも水菜うまいさんも、ね、野木さんに惚れそうになったほどですからね。
なるほど。
ですから、まあ人物じゃなくてもね、中世史なんか。
そうね。うん、なんか、仏の方がいいかもね、
うん。うん、そうですね。
土地とか。
うん。うん、ですからですね、中世史話が聞きたかったら、ぜひメールを送ってください。
すっげえマニアックなのが来たらどうしよう。
無理だったら無理ですって言えばいいんだ
よ。いやいやいや、大丈夫ですよ。
まあね、その他ご意見、ご感想などありましたら、要望などね、これ話してほしいとかね。
うん。
というのがありましたら、メールの方は、dice.caesar@gmail.com、dice.caesar@gmail.com まで、ステッカー希望の方は、住所を忘れなく書いて送ってください。
はい。
というわけで、次回は振る予定です。
振りますね。今回はちょっと、ね、あの雑談でしたが。
雑談でしたね。
うん、
というわけで、こんな感じで、また次回。
はい。
はい。
グヒヒ。